IT Media and At Mark IT Podcast, sponsored by Nihon IBM.
IT Media Monday Enterprise. この番組は IT 環境を最適化する日本 IBM の提供でお送りします。
暑すぎるサーバーの熱で暑すぎる。誰か助けて。
大丈夫。
は
IBM ブレードセンターに変えたんだ。冷却効率もいいし、エネルギーも節約するし、 IT を最適化する一番いい方法さ。
熱よさらば。熱くなったサーバールームのコントロールを取り戻せ。冷却効率に優れた IBM ブレードセンター。ブレードで行こうで検索。
IT メディアマンデーエンタープライズ。この番組はIT 業界の最新のニュースを振り返り、その裏話やポイントを IT メディアエンタープライズの浅井さんに解説していただきます。浅井さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では今回も注目されるニュースを続けてご紹介してまいります。まずは、大企業の約8割2チャンネルへのアクセスを制限。ネットスターは2月中旬、従業員1000人以上の大企業に勤めるシステム管理者を対象としたインターネット管理実態調査の結果を明らかにしました。アクセス制限を行う対象として2チャンネルやアダルト系ブログを上げた回答者が8割に上ったほか、5割以上がミクシーも制限対象としていると答えています。
ネットスターは PC の持ち出しについても聞いていますが、9割が情報漏洩のリスクを懸念しながらも、半数以上は具体的な対策を講じていないと回答しています。
国内大手ベンダーの大量採用、来春も継続。 NEC と富士通は2月18日、来年4月から始まる2009年度の採用計画を明らかにしました。両社とも2008年度と同じ水準で大卒採用を継続。 NEC が840名、富士通は585名の採用を計画しており、新しいサービスの開発や技術者の育成を目指します。
日立製作所も大卒と高専卒を合わせ、2007年度が800名、2008年度は850名を採用します。2009年度は未定ですが、これまでと大きく変わらない水準になるとしており、技術者不足などが深刻化している IT 業界において、大手による大量採用が続く見通しです。
マイクロソフトの狙いはヤフーのモバイル資産。委任状争いに入ったマイクロソフトによるヤフー買収提案ですが、買収は将来性のあるヤフーのモバイル資産が狙いだとする株式調査アナリストの予測が明らかになりました。ベアスターンズのアナリストは、ヤフーが今後数年間でモバイル広告市場において最大 5% のシェア、金額にして約10億ドルを確保すると予測しています。
マイクロソフトはモバイル分野におけるヤフーの成長に目をつけ、そのポートフォリオには過小評価された宝石が含まれていると考えているようです。
HP の第一会計四半期は増収増益、通年の業績予想も上方修正。 HP は2月19日好調な四半期決算を発表しました。1月末に締めた第一会計四半期決算は、売上高が前年同期比 13% 増の285億ドル、純利益は 38% 増の21億ドルとなり、通年の見通しも上方修正しました。
前年同期を 24% 上回る108億ドルを売り上げたパーソナルシステム部門の好調が目立っています。製品別ではノートパソコンが 37% 増、デスクトップは 15% 増でした。
国内 CRM 市場の伸びが堅調。調査会社の IDC ジャパンは2月21日国内 IT ソリューション市場の予測規模を発表しました。CRM 市場は2007年から平均で 毎年 6.0% 成長し、2012年には6245億円の市場規模に達すると見られています。また ERP が同 5.4% で1兆1635億円、 SCM ソリューションは同 4.9% で3791億円と、それぞれ堅調な成長が見込まれています。
国内 CRM 市場の成長が見込まれる背景には、カスタマーサービスやコンタクトセンターにおける大規模なシステム構築があるほか、 SaaS の登場もあります。 SaaS 型 CRM は初期導入コストや導入時のリスクを最小限に抑えられるため、2007年も活発に導入されています。 IDC では CRM、ERP、SCM を軸とした国内の IT ソリューションは長期的にはオンデマンド型に移行すると見ています。
オープン、相互運用性を目指すマイクロソフトの新方針。マイクロソフトは2月21日、製品のオープン性を高めて相互運用性を推進するための新たな方針を打ち出しました。同社はオープンな接続、データポータビリティの促進、業界標準のサポート強化、オープンソースコミュニティを含めた顧客や業界とのよりオープンな提携を目指した4つの新しい方針に加え、 Windows クライアントとサーバープロトコルに関する3万ページを超える技術文書を公開しました。
今回の動きは EU の裁判所から課された義務を果たす第一歩と見られていますが、スティーブ・バルマー CEO は、回線の向こう側で付加価値の高いサービスが稼働する新しい世界が生まれつつあり、その課題と機会も反映している、これで他社が我々からシェアを奪えるようになるが、結局のところは我々に有利に働くはずだと、さらに踏み込んだ発言を行っています。マイクロソフトが方針転換、オープンソースを受け入れという見出しで報じた記事も多数見られましたが、狙いはどうやら別のところにありそうです。
e モバイル、月額基本料なしの音声通話サービス開始へ。 e モバイルは2月25日、データ通信サービスとセットにした月額基本料が無料となる通話サービス携帯プランを3月28日から開始すると発表しました。同社では使った分だけ30秒あたり 18.9 円を支払う分かりやすいサービスだと話しています。
携帯プランは1000円からスタートするデータ通信サービスにおまけとして音声通信サービスをつけると考えれば分かりやすいかもしれません。ただし昨年末の人口カバー率が 50% ということで、どこでも使えるわけではなく、エリア外では30秒あたり 22.05 円でドコモのフォーマネットワークにローミング接続しなければなりません。
IBM が新たなメインフレームを発表。日本 IBM は2月26日、メインフレームの新製品 IBM システム Z10 の出荷を開始しました。システム Z10 は従来製品と比べて CPU 構成で最大 1.7 倍、X86 サーバーに換算すると1500台分の処理能力を備えています。X86 サーバーと比較してエネルギーコストと設置面積を最大 85% 削減できるほか、ソフトウェアライセンス数も最大30分の1に減らせます。
かつては滅びゆく恐竜に例えられたメインフレームですが、最新のシステム Z10 は長年培った堅牢性や仮想化機能に加え、 Linux やオープンソラリスをサポートするなど、オープン性も備えています。また同社の WebSphere も稼働し、柔軟性の高い SOA のプラットフォームとして活用できるなど、次世代データセンターのエンジンとして生まれ変わっています。
それではここで CM です。 CM の後はニュースオブザウィークです。
ネッドと
ギルの
IT 管理日誌。
調査結果は？
私は経理よ。マーキーはあっち。
その件は部長から。
なんだ、わしがどうかしたか。
おいギル、
オフィスのみんなを隅っこに集めて何してるんだ。
究極のコラボレーションさ、みんなで一緒に働くんだよ。
IBM のロータスノーツドミノ知らないの？生産性の高いコラボレーションが簡単に実現できるのに。
その手があったか。すぐ注文しよう。
おい、サインするから今すぐここから出せ。
社長、
IBM のロータスノーツドミノで社内連携のコントロールを取り戻せ。
さて、今回もいろいろなニュースがありましたが、その中で浅井さんが最も注目し興味を持ったニュースをご紹介するニュースオブザウィーク。今回のニュースオブザウィークは、システム統合は8号目まで来たと三菱東京 UFJ 銀行。三菱東京 UFJ 銀行は2月25日都内でシステム統合に関する記者説明会を行い、進捗は計画通り、8号目まで来た、運転免許の講習なら路上運転に入ったところと説明しました。私も三菱東京 UFJ 銀行を利用しているんですが、
そうですか。
これはどんなシステム統合の話だったんでしょうか。
はい、銀行再編の中、東京三菱銀行と UFJ 銀行が合併して生まれたのが現在の三菱東京 UFJ 銀行です。2006年1月の合併と同時に第一段階のシステム統合を実施しましたが、預金や為替、融資、外為、インターネットバンキングといった国内の主なシステムは実は併存して運用されてきました。これらを今年5月から一本化していくのが第二段階のシステム統合になります。具体的には今年初めまでにインフラの増強を終え、5月に旧東京三菱銀行の前店にそれまで UFJ 銀行だけで提供されてきた機能を追加します。仕上げとして7月から12月にかけ計5回に分けて旧 UFJ 銀行の店舗システムを入れ替えていきます。計画策定から2年半、サブシステム数が200を超え、システム投資も2500億円に上る、まさに巨大プロジェクトです。金融機関が社内の IT プロジェクトの進捗状況を記者向けに説明するのは前代未聞ですが、事務システム部門長を務める原沢龍三郎常務は、社会的な影響が大きいため説明責任を果たしたいと話しています。11万人月を要し、ピーク時には6000人が関わる現場を預かる根本武彦システム部長は、100人を超える記者を前に約1時間にわたって統合のリスクとそれを抑え込むためのプロジェクト管理体系やプロセスを説明しました。入念なリスク分析と評価、そして再三のテストを計画通りに進めてきたものの、念には念を入れているが品質のことだから最後まではわからないと、最後まで気を抜けない心境も話しています。プロジェクトが完遂できれば、併存していたシステムを一本化することによるコスト削減効果はもちろん、顧客サービスの向上というシナジーも生まれます。そしてそれ以上に根本氏は、巨大プロジェクトは人を育てる、これは今後我々の大きな財産になるとメリットを強調していました。
ありがとうございました。それでは今回の IT メディアマンデーエンタープライズはこの辺で終了させていただきます。次の更新は3月17日月曜日の予定です。浅井さん、次回もよろしくお願いします。
ありがとうございました。
IT メディアマンデーエンタープライズ、この番組はビジネスと IT 基盤をソフトウェアで変革する日本 IBM の提供でお送りしました。